クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、クリケット茶飲み話シーズン4始まりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早くも4シーズン目ですね。
そうですね、もう高校生だと卒業してる感じですね。
確かに、それは中学生は高校生に、高校生はそうですね、大学生に、大学生は卒業間際になってしまいましたね。はい、まあ、早速今シーズンも、オフシーズンの振り返りから始めていきたいんですが、その前に、今シーズンは茶飲みちょっとスタンスを変えていこうかっていう感じですか？
ほうほう、どういう感じに変わりますか？
今シーズンはニュース会と知識掘り下げ会の2つをメインに行っていきたいと考えております。要するに、まあ、その出来事を、なんだろう、振り返っていくことと、あとはクリケットの知識を、しっかり、おさらいしたり、新しい知識を広げていこうの二つのトピックを柱に、進めていこうと思います。
そうだね。まあ、去年ぐらいまでは、そのなんか、ね、うん、トピックがあって、それについて話して、うん、その後になんかこう、フリートークという形で、ね、うん、ニュースとか雑談とか入れたっていう感じなんだけども、今回はそれ完全に分けて、
うん、
で、なんかこう、クリケットのトピックに対して深く掘り下げてリサーチしてきましたみたいな知識会。
うん
うん、で、あとは、通常通りのフリートークとか、あとは、ニュースとか、
うん、
だけのエピソードにしようという感じですね。
そうですね。ニュース会っていうのは、例えば国際大会がありましたとか、JCL の大会でこんなんがありましたとか、はい、そんなイメージですかね。
そうですね。
はい。知識は前やってた守備位置がどうのこうのとか。
とか。
ボーリングの歴史がどうだこうだとか。
とか。
そういうことですかね。はい。
そういうことですね。
はい。まあ、理由としては、我々その知識会をしっかりやっていきたいっていう気持ちがあるけど、時間的に、かなり厳しくなってきて、
はい、
その、リサーチ不足の中で、出すのが不本意なので、まあ、そもそも、そしたらその回数を減らそうかっていうスタンスですかね。
そうですね。
はい。
はい。まあ、あまりこう、飽きが来ないようなね、構成にしていきたいなと思ってます。
はい。よろしくお願いいたします。じゃあ、早速ですが、オフシーズン振り返りから入ってしまってよろしいでしょうか。
はい。振り返っていきましょう。
今シーズン、今オフシーズンも、まあ、それなりにたくさんいろいろ、トピックがありましたので、国内編、また海外編の2回に分けて、お送りしようかなと考えております。
はい。
まず今回は国内にフォーカスして話を進めていければなと考えております。
はい。
じゃあ始めていきましょう。まずは国内の公式リーグですね。について話していきたいと思います。JCL、今シーズン、入れ替わりじゃないか、出入りがあったんですか？
出入りがあったみたいで。
はい。
ですね、まず、パディ・フォリーズ。
はい。
それから、東京レンジャーズ。
うん、うん。
この2チームが JCL から脱退という形になりました。
ああ、そうなんですね。パディ・フォリーズとか結構、古参。チームってイメージがありますけどね。
ね、姿形を変えたんとかやってきたんだけども、はい、まあ、結局脱退という残念な結果になってしまったと。
うんうん。
はい。
なるほどです。
はい。
で、セレンディブっていうチームが加入ですかね。
はい、そうですね。なんで差し引きマイナス1。
1、はい。はい、
ですが、トータルのチーム数に関しては増えてます。
はい、その、ディビジョン2、セカンドイレブンとかを持ってるチームが増えたって感じですかね。
JCL に4部ができました。去年からの3部と比較して1部増えまして、 で、そこに、フォースイレブン、つまり4、4軍を入れるクラブが増えたりしたので、トータルチームスで増えていますと。
はい、4軍とかすごいですね。11人を4集めるだけでも44ですからね。
ねえ。だから、フォースイレブンね、がある。まあ、その、結局ね、その、外国人メインのチームなんだけども、
うん、
もうそれだけでもね、日本人メインチームより多い感じだからね。だからすごいなと思う。
そうですね。フォース、一チームで日本人の全プレイヤーとは言わないけど、男子プレイヤーでアクティブな、うん、JCL に出るような選手は全部、その一チームの方が多いとか、そんな感じになってきちゃいますよね。
ね。すごい。
うん。じゃあ、まあ、JCL の話が出たんで、茶飲みクリケット茶飲み話、もう一つの顔である、実況解説について、
はい、
今年も担当というか、依頼が来ている状態ですよね。
はい。そうですね。
はい。しゅんさん、行かれる感じ？
一応、ほぼ全試合行こうかなと思っていて、
はい。
はい。で、ですね、大体、30試合前後ぐらい、
うん、
うん、予定されているので、
はい。
はい。まあ、ここはね、その、JCA が力を入れている、その日本人の視聴者を増やしたいと。
うん、うん。
やはり、
なるほど、
うん。そういう理念があるので、まあ、そこはね、僕たちもずっとそれをやろうとしているので、
うん、うん。
同じ方向を向いているので、その話をいただけているのは、かなり嬉しいなと。
そうですね。はい。私は、ちょっと今シーズン前半はかなり忙しそうなので、はい。回答できていない状態ですが、
うん、
はい。私の代わりにやってくれる人がいるとかいないとか。
そうですね。一応もう一人を探してくれと言われているので、
はい。
以前、茶の日話で、インタビューの会に出てきた、
うん。
鈴木まりなさん。
はい、はい、はい。
はい。などなどに、今声をかけている状態です。
なるほどです。
はい。
うん。
なんでね、まあ、この実況の話をもら、最初にもらってからもうこれで3シーズン目に多分入ると思うので。
なるほど。はい。
まあ、伝わりながらもね、引き続き国内シーンを盛り上げるために全力で貢献していきたいな、というふうに思っています。
そうですね。
はい。
インタビューじゃねえや。実況解説と、まあ、ポッドキャスト、日本柱で、って感じですかね。
はい。
はい。じゃあ、まあ、そんな感じで、国内のクリケッターを増やしたいとか、そういう理念もあるんですが、スコアラーも育成したいっていうのが、JCA の、なんですかね、目標なんですかね。今年からスコアラー講習会が始まると。いうのを聞きました。
はい、もう実施されたようです。
あ、そうなんですね。
はい、3月の祝日の時に実施されまして、
はんはんはん、はい。
はい、一応、大盛況だったということでした。
うん、うん、うん、うん、うん。
はい。
よかった。これは、JCL の、用のスコアラーの講習会なんで、JCA のクラブの人が派遣されていくと。
そうだね。まあ、バックグラウンドとしては、カビのスコアの、質があんま良くなかったらしいので、うんうん、ま
あ、
ここでね、
はい、
一応定期的に、スコアリングの付け方、スコアの付け方の講習会を定期的に行って質を上げたいということらしいです。
なるほどです。
はい、
今も紙1枚、紙は1枚書かなきゃいけないんでしたっけ？
そうだね。ルールで、紙1枚と電子スコア1つ。
うんうんうんうんうん、
はい。それを、付けるということでした。
じゃあ、紙、どっちも書けないじゃ困っちゃうんですね。二チームとも。
そうだね。は
い、うん。
うんうん。
なるほどです。と、これはいつも通り、英語で開催されたっぽい感じですかね。
そうだね。まあ、アンパイア講習会と同じだね。
はい、うん。あ、そっか。うん。
うんうんうん。で、未参加クラブはペナルティポイント対象となるということでした。
ああ、はい。なるほどです。
はい。
はい。
ということなんで、まあね、やっぱりね、日本人英語苦手だから、
うん。
そう、まあ参加しても、こう、ポケット立ってるだけっていうことも結構、ね、アンパイア講習会の時にあったんで、
うん。
日本語で 置してくれないかとは一応言ったんですけども、
うん。
そう、まあ、それは厳しいということで、英語だけの実施とまずは なりました。
なるほどです。
はい。まあでもね、毎回、まあ思うんだけども、
はい。
結局その、JCL の参加プレイヤーの9割が今ね、やっぱり外国人で、英語喋れるってことなんで、
そうですね。フォースイレブンとか言ってるぐらいですからね。
そうそうそう。はい、で、まあ、実際ね、その、じゃあ仮に日本語で実施したとしても、それに参加する日本人が何人いるかっていう話になっちゃうんで。
うん。
ね。
うんうんうんうん、
だからま、その、英語で参加するのは厳しいから行かないよっていうのもわかるんだけども、もし変えたかったら、その日本人の参加者をやっぱり増やしていって、これだけの需要がありますよっていうのを多分 JCA に示していかないと改善されない話ではあるなと思います。
そうですね。うん。まあ、リソースの2回開催も厳しいですし。
うん。
うん。日本語をやったところで、ね、2、3人しか来ないんじゃ、それこそっていう感じなので、はい。
ね。
まあ、うん。卵か先か鶏か先かは知らんすけど、うん、はい。
ね、
うん。まあでもちょっとずつ日本人のスコアラーが増えてほしいっていうわけじゃないけど、日本人のクリケットに携わる人が増えればいいなとは思ってます。
はい。
まあ日本人スコアラー得意な分野だとは思うので、うん。綺麗なスコアラーいっぱい見てきましたけど、はい。
うん。
うん、向いてると思うので、ぜひ興味がある方は、うん。やってみてください。
はい。
はい、すいません、はい。
はい。
こんな感じで国内のリーグについては、さらっと言って、まあ、代表関連ですかね。
はい、
この、オフシーズンも代表関連のトピックがたくさんあったので、そこに入っていきたいと思います。
はい、かなり動きありました。
はい。まずは、ユニフォームの話ですかね。はい、水野がオフィシャルサプライヤーに、なったというニュースの記事が出ておりました。
はい、すごいね。
そうですね。これで、ユニフォームの着てる写真とかが、ぼちぼち上がってたりして、はい。水野になったというとこですかね。
はい。
どうなんだろう、その、着てるところっていうか、実際の生地感とか見てないですけど、
うん、
どんな感じなんだろうな、いい感じなのかな。
わかんないね。そのオフィシャルサプライヤーが何なのかもよくわかんないし、
うん、うん、
まあそこら辺は、情報がね、出次第、また追って、うんうん、説明できればなという感じです。
そうですね。うん、はい。
着心地とか、ね、だから、それが、サプライされることによって、
うん、
もうユニフォーム代を払わなくていいのかとか。
うん。
あれでも今、ね、払ってないんだっけ？
ユニフォーム代は代表はないんじゃないですかね。わかんないですけど。
ね。とかね、うん、もうその貸し借りとかなくなって、個人にもう支給されるとか、
まあ。うん。何がサプライされて、そのクオリティはどうなのかみたいな興味がありますね。
そうだね。
どんぐらいの数量。うん。まあ、こうパッと見る感じ、緑のキットと、あ、緑じゃねえ、青いキットとピンクのキットがあって、はい、2種類あるので、あとはトレーニングウェアがどうなってんのかとか、そういうとこはちょっと興味がありますが、はい。はい、今度、まあ、誰か代表選手にでもインタビューできる時があれば、そこら辺についても聞こうかなと思います。
はい。
はい、EAP 地区のワールドカップ予選の日程が発表になりました。これは、男子の EAP 予選の話でしたっけ？
そうみたいです。
はい。9月に開催。
はい。まあ、これもまた2グループに分かれていて、
はい。
で、日本の方は韓国でやるということでした。
なるほどです。
はい。
9月っていう情報ですかね。
そうですね。
はい。まあ、こちら、もうちょっと先ですが、はい、近くなったらどんな感じになるのか、しっかり調べて、まあ、報告できればなと思っております。
はい。
はい。で、女子の、スポンサーを務めてくださっていた MKI が、男子代表ともパートナー契約を結びましたという ニュースもありましたね。
なるほど、ありがたいことですね。じゃあもう男子女子関係なく、もう日本代表のスポンサーとしてパートナーになったっていうことかな。うんうんうん、
そうですね。
はい。
去年の、表彰式とかも MKI の事務所でやってたんでしたっけ？
ああ、そうですね。
はい。まあそういう JCA と、強く手を握って、やっていくのかなっていう感じが見えますね。
はい。
はい。まあこれでプレイヤーの環境が良くなって、プレイヤーとか、の練習環境やら、まあ負担が減っていくのであれば、とても好ましいなと思います。はい。その後ぐらいに JCA がスリランカ協会 SLC と、提携しましたってニュースが出てましたね。
出てました。
これって、なんか、あんまりよくわかんなかったんですけど。
まあ、なんかそこまでね、深掘りはされてなかったんだけども、まあ、現地の報道によると、
うんうん、
スリランカの選手、それからコーチ、あとチームを日本に派遣したり、
うん、
それから T20 の大会を日本やスリランカで開催する、
うんうん、
それから日本の選手をスリランカのプロリーグの所属チームに派遣して、そこで研修生のような形で一緒に練習をさせてもらったりできると。
なるほどです。
はい。だからまあこれはなんとかな、JCA がビクトリア州のクリケット協会と結んでたようなものに近いけども、もっとより活発な関係になるようなことが文面からは伝わってきました。
なるほどです。去年行われた、チームを派遣してもらって、シリーズが組まれるみたいなことが、定常化というか、頻繁に行われるようになっていくってことですかね。
かもしれないねと。
うん、
はい。
うん。そしたら、まあ、高いレベルの試合を我々を見る機会ができたり、選手は高いレベルでプレイできたり、うん。なんなら行って、トレーニングとかもできたら、とても、成長にはつながるんじゃないかなと思って、好ましく思います。
まあそうだね。あとそのメリットとしては、やっぱりオーストラリアとかニュージーランドをベースに活動している選手が多いので、男子代表とか特に。
うん、そうですね。
なんで、はい、まあスリランカだとね、両方から行きやすいから、
うん。
ね。というのもあるかもしれないね。
なるほどね、うん。はい。それはあるかもしれないですね。
ね。
はい。
はい。
はい。じゃあ、まあなんか、いい感じになればいいなと思います。
はい。
はい。ACC の男子 Under-19 のアジアカップに、ACC 男子 Under-19 カップアジアカップが開催され、日本代表も出場しましたというとこですね。
はい。はい、で、女子が ACC のプレミアカップに出場。
うん、
さらに男子が ACC チャレンジャーカップと東アジアカップにも出場して、で、はい、女子の方から3選手が南アフリカのグローバルクリケットトーナメントなるものに出場させてもらったと。
なるほど。
はい。
これで、Under-19、女子、男子ともたくさん大会に出てますよっていうとこっすね。
ね。しかもね、そのシーズン中にも大会あったに加えて、うん、オフシーズン中もまたこういうふうなね、うん、機会がたくさんありましたと、うん。
そうですね。
はい。
本当に、まあ、ちょっと前だと1年に1回あるかないかみたいなのから、本当1年中国際大会してるような、環境に変わりつつあるのかなっていう感じですね。
ね。
うん。そうですね。どうなんだろう。スポンサーも増えて、スリランカとかも提携して、どんどん、成績が上がっていくことが、なんだろう。見えているとか、を見据えての、取り組みなのかなって感じですかね。
そうだね。やっぱり、はい。JOC の正会員として認められたっていうのもあるし、まあそういった意味も含めていろんな方向がその上向きになっていると、
うんうん
う
ん、
いうことなんで、まあやっぱりそのね、海外選手の制限を取っ払ったっていうのは、はい、いい結果にはつながってるよね。
そうですね、うん。はい。しっかり結果が出てますからね。はい。ね、
そうそう。なんで、まあね、男子については特にね、その、この前も言ったけども、その大会のスタメンで、日本でクリケット始めた選手が一人も入んなかった、はい、
うん。
っていう感じなんで、やっぱりレベルもすごい上がっていて、
うん。
で、まあおそらくその、アソシエート国、テストステータスを持ってない国の中での、うん、まあ、ティアー2みたいな、トップではないけど、うん、その一つ下ぐらいまでには来てるかなっていう。
うんうん、なるほど。まあでもその中でもね、日本人選手も頑張ってますからね。
うん、それに引っ張られる形でやっぱレベル上がってると思う。
うん、うん。タイで行われた、ACC チャレンジャーカップで、宮内選手が、50点打ったり、してますしね。
ね、ほんとすごいよね、
うん。うん、めっちゃいいイニングだったと思うし、うん、はい。そうですね。まあ、これが、ま、相乗効果となって、まあ、海外選手だけしかいないっていうのもつまんないので、はい。日本の選手も引っ張られて伸びていって、相乗効果で、日本代表がどんどんいいチームになって、どんどんいい大会、大きい大会、に出場して、成果を残せることを期待してますね。まずは私は。
そうだね。だから、はい。まあ、これに伴って、やっぱりその、大会がどんどんどん増えるじゃないですか。
はい。
なんで、その、仕事をしながら、年間3、4回遠征、しかも1回の遠征でね、3週間ぐらい、時間取られちゃうんで、それを年にね、3、4回できる、兼業の選手がどれぐらいいるかっていう感じになってくるかな。
そうですね。3週間取られて3回で9週間。うん。そうっすね。
そう。だから、まあ、まともに働いていると、もう結構厳しいんで、
うん。うん、
だからあらかじめ、まあこういうプランで遠征したいみたいなことで、うん、仕事を、就職するとか、
うん。
ね。やっぱそういった形じゃないと今後は厳しくなってくるし、まあそこでキャリアの選択を迫られる選手っていうのも、もうかなりの数出てくるかなと。
そうですね。
うん。
仕事を辞めるか、クリケットを辞めるかっていう、クリケットを辞めるじゃない、代表活動を辞めるかっていう選択肢を迫られる選手はいるかもしれないですね。
ね。
うん。まあそういうサポートを、うん、そうですね。こういうのがアマチュアスポーツの厳しさっていうとこだと思うのですが。
うんうんうん。
うん。まあなんかサポートできる体制があればなと思っております。そうですね。まあ、これプラスあれですもんね。うん、JPL よりやら、合宿やら、いろいろあるので。
そうそうそうそうそう。だから年間ね、1回の大会のとこでも、そういう合宿とか練習で、まあ、例えばね、うん、俺とか拓郎が代表の時は、それでかなりやっぱ時間取られて、ね、
うん、
コミットしないといけないので、うん、そう。まあ、うん、もうすごいね。代表選手たちは尊敬しかないね。こういうのできるのは。
うん。うん。ちょっと、この、うん、年3、4回の大会に向けての準備と、うん、とかも考えると、相当なコミットがやっぱり必要ですからね。
ね。ね。まあね、しかも、その、まあ、これはネガティブにね、ネガティブに言いたいわけじゃないんだけども、やっぱ一戦にもならないから。
うん、まあそうね。
そう、うん、この名誉のためにどれくらいできるかっていうのはやっぱ正念場だね。
うん、そうね。
うん。
うん、
そう。だから、まあ今後、その JOC?
はい。
で、そのオリンピックの、まあ、強化対象になっているということがあったりとか、うん、まあ、さっきのその MKI のスポンサーとか、うん、水野のスポンサーとかっていうふうに、
はい、
スポンサーが増えていってるんで、
うん、
まあ、そこでね、その、こう、せめて合宿参加するときの宿泊費、交通費無料になったりとか、
うん、
あとは遠征するときにね、準備金でお金が出たりとか、すればいいなと思ってます。
そうですね。うん、まあ、本当に、払う犠牲じゃないですけど、うん、その仕事との割合を考えると、うん、相当な負担になってしまうので、はい、サポートが必要じゃないかと思っております。
ね、まあまあ、はい、マッチフィーね、1万円とかね、出ても休めるかどうかっていうのは大して変わらないかもしれないけど、やっぱね、うん、その、自分の今のリソースをすべて代表に注ぎ込んでる人にとっては、それだけでも多分随分助かると思うからね。
そうですね。
ね。
うん。まあ、サポートが必要かと。まあ、そうですね。マッチフィー1万円、うん。 出ないよりは出た方がいいし、
うん、
はい、と思ってしまいますね。
はい。
はい、まあ、男子はそんな感じですけど、女子もガンガン、試合数が増えてて、海外選手が増えている状況ですよね。
そうだね。
はい。これも男子と同じ傾向で、女子も海外選手の比率を高めていく、方向に行くんすか？
まあ、まあそうだろうね。そうだろうねっていうか、その、結局その、海外で初めて海外のリーグでがっつりやってる選手がいたとすると、うん、
はい。
まあその、なんていうのかな、レベルとしてはやっぱり国内選手で高い、人が多いと思うので、
うんうん、
まあ、手を挙げれば入れるような感じに多分なると思うんだよね。
うん。うん、なるほど。
そう。
というか。その海外でがっつりやってる人が。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
うん
う
ん、
ね、
うん。
なんで、まあ、ということはやっぱり女子もそれなりのレベルを求められる、傾向にこれからなっていく。
うん。
ってことですね、
うんうんうん。なるほどです。まあ、それに、まあ、そうですよね。その、やっぱりなんか毎回話してるけど、女子のリーグが、うん、その国内の試合数がどうのっていう話をいつもよく聞くので、その減っているとか、いう話を聞くので、まあ、なんだろう、国内の選手に、
うん、
なんだろう、が成長できるような環境の構築みたいなのも必要なのかなって感じですかね。
そうだね。まあ男子ほどではないけども、女子のチームにもやっぱり、うん、日本在住の外国人選手っていうのが女子でも増えてきているので、
うん
うん、そのクラブの数自体はやっぱ増えてるみたいなので、
うんうんうん、
はい。まあそこに引っ張られて、国内リーグがもっと活発になればなっていう思ってます。
なるほどです。
はい。
はい。もうバッと来ましたね。はい。そうですね。まあ先ほど言った話も出てましたが、はい、JCA が JOC に加盟したっていうのも、あって、まあちょっとお金の流れとかもしっかり変わってくると思うので、
はい、
まあ、ちょっと代表活動、注視が必要かなっていう感じですね、今年も。
はい、そうですね。
はい、ざっと駆け足で来ちゃいましたが、国内編はこんなところでしょうか。
そうだね。まあ、こんなね、感じで、たくさんトピックがあるっていうのは本当にいいことなんで。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ次回海外編ということで、はい、今回はこの辺で失礼したいと思います。
はい、海外もね盛りだくさんなので、また来週楽しみにしていてください。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。